こんにちは。
こんにちは。
洋楽チトチャットナビゲーターのニッキーです。
ナオです。
はい、2月の洋楽チトチャット。この番組はアメリカのイベントにちなんだ洋楽を紹介し、私たちのトークとともにお送りする番組です。ということでね、いつも1曲ずつテーマに沿った曲を選んできて、はい、で、3曲目は私たちが同意した曲をかけるという番組になっておりますけども、
うん、
2月のテーマ、
2月は、はい、まあ、バレンタインデーですね。一大イベントとしては、う、ね、もう私みたいなおばちゃんだったら別にもう忘れてしまうぐらいなんですけど。
そうですか、関係ないです、
ね、バレンタインデーがあるけれども、まあ、アメリカ社会においてね、忘れることができないブラックヒストリーマンスというヘリテージがもあるので、それを2つも掛け合わせでしまおう、はい、ということで、グーヒストリーマンス、タイムス、バレンタイン、
はい、
という企画ですね。
はい、新しい試みですかね。初、こんなダブルにテーマがあるの初めてですけども、
うん、もういっぱいありすぎて選べなかったよ、私は。
確かに、なんでちょっと今これを私選んだのかっていうのをちょっと今そう言われたらこれを選んでよかったのかって思ってきたんですけどそう言われてみるとね、
まあ、ブラックヒストリー感がちょっとあれかもしれへんね。
そう、でもバレンタインデーと聞いても、
そう
バレンタインデーをテーマにするんだったら今年はこれをかけたいと、もうね、
1
年思ってました。
本当そうですか。
思い出の曲ですよ。そう、思い出の曲、思い出をちょっと語らせてもらおうかなと思うんですけど、
ね、はいはい、聞きたいな、はい、わ、
そんな感じで、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ、その。
じゃあ、ニッキー、
はい。はい、もう思い出の曲とやらを紹介したいと思います。もう、はい、All for One の、うん、I Swear です。出た、もともとなんかその、カントリーソングのカバーらしいのよ。
あ、そうなんや。
もう、
いや、このオリジナルがあったんや。
思って、なんて素敵な曲なんだってすごい思ってたけど、うん、カントリー歌手のね、ジョン・マイケル・モン、ゴメリ。
おうおうおお。
ミュージシャンの、知ってる？
知ってるよ。
あ、そうだ、ね。
でも代表曲とか知らんけど、名前は全然聞いたことある。
その人のカバーで、うん、もともとなんか結婚式とかの定番の曲だったらしいんですよ。うん、R&B 風に、のがその All for One の I Swear となんですけどね。
うんうんうん、
まあ、これはね、またもや90年代に戻りますけど。
はい。
90年代のね、大ヒット曲で、90年代、R&B といえばね、ボーイズ・トゥ・メン、私たちのボーイズ・トゥ・メンですけども、はい、ボーイズ・トゥ・メンかオール・フォー・ワンですよ。それはなぜかというとね、なんとこの90年代は、やっぱりそのなんか、R&B 系のその ボーカルとか、まあコーラスグループ結構いたでしょ。いわゆる、あれ何でしたっけ、デスティニー・チャイルドとか、あれもそうじゃないですか。
うん、あとあれよ、どう忘れました、白人のボーイバンドとか、はい、98 degrees
ね。
そう、あれ好きやった
わ。ああいうなんかもう全盛期ですよ。
うん、そう
その時になんとその10週連続全米1位を獲得したのは、なんとボーイズ・トゥ・メンとオール・フォー・ワンのみという。
あ、そう。
私ね、これ日本にいたんですよ、その時。 FM802 っていうね、大阪のですけど、
うん、
ここでそのヘビーローテーションとしてかかってたんですね、うん、この曲が、
うんうん、
でなんかすんごい注目アーティストみたいになってて、コンサートチケットプレゼント、私当たったんですよ、初めて。そういうなんかラジオ局が主催するみたいな、そういう、うんうん、なんと一番前最前列
わお。
あのね、会場はそんな大きいとこじゃなかったでしょ、多分、こう、いや違う、厚生年金ホール、中ホール。
え、椅子あるな、ちゃんと。
なんか、大きすぎもなく、小さすぎもない。
わー、一人行ったん？
一人で。
わ
ー。感動したんです、それで。
そらそうやろうな。
うん。
そら好きになる。
それで好きになって、うん、もうすごい。うん、まあ、それが結構、本当に、ああ、洋楽っていいなと思ったきっかけかもしれないですね。FM802 のおかげですよ。
ちょっと手紙書いとき。
手紙？今更、I Swear っていう曲がね、
うんうん、
もうずっとこうなんかヘビーローテーションがかかってた時期があったんです。確かでもそれもそのバレンタインデーとかのそういう時期だった。まあ女性が多かったですね。
そりゃそうじゃん。
だからねこれをまあチョイスしたんですけど、まあ、正確にはこれブラックヒストリーマンスとかけてますけど、グループは黒人2人、白人2人の混成カルテットというらしいんですけど、人種のことを隔てたグループですね、うん、R&B グループなんですけどもね。いやこれはねだから1994年のスマッシュヒットでございます。カリフォルニア出身だってみんな。そのカリフォルニアっぽくなかったけどね、あのように、ね、
そうそう、フィラデルフィアとかその辺かな
と思ってた。そう、うん、だからまさにボーイズメンのなんかこう古文的ななんかバンドみたいな、そんなイメージがありました。でまあその時ねもうグラミー賞とかも取ったりして、ベストポップパフォーマンスデュオグループも、うん、やっぱりね一世風靡しましたよ全世界でね、うん、この部分、うん、それでね、まあ、突然聴きたくなったというか、まあ、去年の2月からこれをかけたいと思っていて、やっとね、なんですけど。
念願の、はい。
そう、でも好きだったでしょ、なおちゃんも。
そうよ、よく聞いたよ。
ちょっと久しぶりにじゃあかけていいですかね。
はい、どうぞ。はい、堪能してください。
はい、はい、それでは、All for One で I swear。はい、ではお送りしたのは All for One で I swear でした。
最後のさ、こう、うん、あーっていう、こうすごいこうちょっとあのなすごい伸ばすところあるん知ってる、うん、そこがちょっと素人感があって可愛い感じよね。
ああ、
ボイス2マンやったらもっとこう完璧なハーモニーって感じやけど、うん、All for One の方がフラジャイルな感じやね、うん
そこがまたね親しみがある。でもこれで私 I swear っていう単語を覚えました。
あーすごい。
そういうのでねやっぱね洋楽って勉強になるんです。
そうですよ、うん、私は洋楽を聞いて英語を勉強しましたからね、
はい、私もそういうことをね伝えるためにでやっていきたいなと思ってますけども、うん、はい、じゃあちょっと奈緒ちゃんの選曲を、
はい、私はまあそのブラックヒストリーで聞いてご紹介する人はニーナ・シモンさんなんですけど、まあ、この人私大好きで、もうこの3年間どっかで紹介したいどっかで紹介したいとずっと温めて参ったお方なんですよ、はい、このテーマにぴったりのニーナ・シモンさんなんですけど、ご紹介する曲は I Love You Porgy という1959年7月にリリースされた曲なんですけど、これはリトルガールブルーというアルバムに入っているシングル曲なんですね。でこのリトルガールブルーもね、すんばらしく、私多分トップ5、自分の人生アルバムトップ5に入るね。まあこの人が、もともとはノースキャロライナ出身の方で、ジャズ、フォーク、ブルース、R&B、ゴスペルの歌手となったんですが、もともとはクラシックのピアニストなんです。ジュリアード行ってかなり優秀な成績を収めたので、フィラデルフィアの名門のカーティス音楽院奨学金というのを狙ったんですが、その米国初の黒人クラシックピアニストっていう風に彼女を支える人たちはそれで推したんですけど、結局黒人であったがために選ばれなかった、不合格っていうことになって、でノースキャロライナからこうピアノで何か食べていかなくっちゃということでアトランティックシティに越しをして、でアトランティックシティのクラブでピアノのを弾き始めたんでしょう、クラシックを、うん、そうしたらやっぱり服だけじゃなく歌も歌ってくれってお客さんとかから言われて、で別にそんな歌ずっともう7歳ぐらいからクラシックのピアノの練習を弾いてきたから、そんな歌なんか得意じゃないのになぁと思いながら、まあ、ポツポツ歌い始めたら、それを聞いたお客さんのうちの一人が、なんか音楽事務所のマネージャーさんかなんかだったらしく、で、それでデビューしたらしいんですね。
運命ですね。
そう。
そういうのも本当あるんですよね、ある人には。
そうなんですよ。
誰かがね、見てるとか、ね、さすがですよね。
ただまあ、この時代の黒人ピアニストっていうので、うん、かなりその弊害は多々あって、でピアノの腕としてはもうかなりなものだったらしく、7歳で、クラシックコンサートを、うん、開いてくれって言われたぐらいで、で12歳の時に自分のそのクラシックコンサートを開いた時に、両親がまあ自分の娘を見たいじゃないですか、うん、で一番前の席で座って見てたら、そのベニューの オーナーかなんかが、白人の偉いさんが来たから譲ってくれって言われて、ニーナのご両親はなんか後ろの方に座らされたんですって。
こんな時代があったんですね。
この人、公民権活動家、市民運動家でもあるんですけど、はいはい、マーチン・ルーサー・キング牧師と一緒に活動とかもしていて、うん、この1959年のこの、リトル・ガール・ブルーというアルバムを出してから数年、70年ぐらいまでは、活発に音楽で活動できてたんですけど、70年代以降に、その黒人に弊害がもうちょっと強くなってしまって、で、そこからうつ病みたいになっちゃって、ミュージックシーンからこう、ちょっとこう、なんていうかな、その公民権運動を支持している黒人のミュージシャンっていうのが敬遠されてしまったんですよ。だから仕事も来なくなっちゃって、で、うつ病になっちゃって、っていうすごいかわいそうな人生なんですよね。
そんな裏事情がね、あったとかね。
そうなんです。
そうですか。
はい。はい、でこのポーギー、I love you, I love you, ポーギーっていう曲自体は、1935年に上演されたオペラの挿入歌。オペラがポーギー&ベスっていうオペラだったんですけど、それの挿入歌だったんですね。これがなんと、ジョージ・ガーシュイン曲の、そのジョージのお兄ちゃん、アイラ・ガーシュインが作詞をしてる曲で、ニーナはこの、I Love You Poggy をこうカバーした形になるんですよ、うん。で、いろんなジャズの有名な人たち、ビル・エヴァンスとかキース・ジャレットとかカバーしてるんですけど、ニーナが歌うこの I Love You Poggy が一番有名になってしまった感じはありますね。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうか。この黒人音楽のヒストリーを感じながら、ちょっと哀愁漂う。ニーナ・シモンで I Love You Poggy。はい。では、お送りしましたのは、ニーナ・シモンで、I Love You, Poggy でした。
いや、ちょっと深みを感じましたね。歴史。なおちゃんのそうね、いろいろ教えてくれたことを知った上で聞くとまたね、ちょっと。
この人は、その晩年に自身でおっしゃってたんですけれども、将来はもっとプロテストソングを必要としない日が、くればいいのになぁと、もっとラブソングをたくさん歌える日が来ればいいのになぁと思いますと、おっしゃってました。まあ、ローリングストーン氏が選ぶ歴史上最も偉大なアーティスト、偉大な100人のシンガーで、ニーナちゃんは29位なんですよ。まあ、ちなみに、アレサ・フランクリンさんが、アレサ姉さんが1位で、次にご紹介する、3曲目にご紹介する人、はい、言っちゃっていいでしょうか
も。はい、もうその流れで行きましょう。
はい。で、次ご紹介するのがスティービー・ワンダー兄さんなんですけど、スティービー・ワンダー兄さんはこの、最も偉大な100人のシンガーの第9位でございました。まあ、そのシンガーだけじゃなくって結構生き方とかね、
音楽にまつわるなんていうんですか、生き様とか、もう全部含めてですよね。
そういうことでこのままスティービー兄さんに行きましょうか。
はい、しましょう。あ、これもなおちゃんね、かけたかった人の一人ですね。
そうですね。もうず
っと
頭にありました。そう、すごい人じゃないですか。その衝撃じゃない？その目が見えない人で、ここまで成功を収める。日本だったら絶対ありえないじゃないですか。盲目のシンガーがここまでこう、尊敬されて、神と崇められるぐらいまでのシンガーになりうるっていうのは、やっぱりアメリカやから成功できたんかなというのも。
最近っていうか、本当昨日上げたなんか、Facebook のメッセージ見ましたよ。
シティビーは？
そうそうそう、それこそその、マーティン・ルーサー・キングの、祝日で、今向けたメッセージです。政治活動とかにも結構積極的にね、民主党支持ですもんね、彼。
そう、トランプになった途端もアメリカ嫌や言うて、どっかサウスアフリカかなんか結構しちゃったもんね。
なんかオバマさんの時はもう、ね、演奏してたと思うんですけど。
そうそうそうそう。ね、就任式の時に言ってた。言ってた。そうそうそうそう。
72歳。
レジェンド一回見たいねんけどな、この人ぐらいやな、あと見たいって思う人。
でも私びっくりしたのは、これちょっと読んでたらさ、アルバムを作るたびにですね、そのなんか、収録予定曲の10倍ぐらい作曲するの。それでもうお蔵入りになってる曲がね、もう数千曲あるらしいよ。まあ、全部名曲になりそうで。 った感じするよね。
じゃあ聞いてみましょうか。
じゃあその前にね、3月のテーマを発表しましょう。
何するんやったっけ結局2つ絞ったけど決まってないんじゃん。
そうそうそう、まあ、3月セントパトリックデーがね、アメリカでは大きなイベントかなと思ってたんですけど、ちょっと音楽業界的に避けられないイベントが2月にありましたから、それを振り返ることも大事かな。まあ、グラミー賞ね、感じですかね。
そうですね。またもやちゃぶ台をひっくり返さない。
3年
でいられるのかどうか。じゃあ、ちゃぶ台はひっくり返るのか、ひっくり返らないのかっていう。グラミーの振り返りということで、そう、私にちゃぶ台をひっくり返さすなということですよね。
もうでも半分ひっくり返半分ひっくり返そうじゃないですか今。だからそのノミネート
もう返ってる返ってる返ってる、
ノミネートされてる我らがね、BTS の、曲がなぜそのベストミュージックビデオしかないのかって、そこからも半分今こういう感じでしょ。こうちょっと
そうもうちょっとこう持っとるよ足を
でしょ。だからそれがやっぱり3月にどうなったかです、
はい、
まあ、皆さんお楽しみにということで、じゃあそれでは最後にね紹介しましょう、はい、あなたの神の曲を、はい、お願いします。
神の曲と、はい、そうですね、
それでどの曲をするかっていう話、はい、それは一個もしてないですけど、
一個もしてないね。じゃあちょっと戻るちょっと戻ろうか、
はい、じゃあその神の曲から何を選んでんだっていう、
まあ、ラブソングもたくさん、はい、スティービー兄さんあるんですけど、はい、で、まあ、一番最初にこの Isn't She Lovely をどうしても聞いてほしかったのは、私子供の子守唄だったんですよこれ。私が自分の娘がもう生まれて間もない、で私帝王切開だったんですけど、帝王切開からこうバーンってこうドクターがバーンって掘り出してくれた時に、もう私はこのドンドンドンってこうスティービー最初ドラムから始まりやん、このイズンシーラブ
リー、それが流れたの、
それがパンパーンってなって、もう本当にイズンシーラブリーって感じやった、はあ、そこから彼女娘を寝かす時とか、もう子守唄はずっとイズンシーラブリーを、はい、歌っておりまして、は
あ、でもこれを聞くティービーもあれでしょ、その娘、
そうそうそう、自分のそうそう、アイシアちゃん、アイシアさんね、そうそうそう、もう今は立派な大人になってらっしゃいますけど、
はい、なるほど、それは思い出のある曲ですね。
そうなんです、いつもなんかこれを聞いたらこう泣きそうになるのよ、私グーッとなるね、
その時の状況が思い浮かぶわ
け、そうそうそう、あの時のちっちゃいちっちゃい赤ちゃんだった子供のことを思い出して、
だからバレンタインとは言えどもね、恋人だけ
ど、ね、まあ、いろんな愛がありますから、
はい、はい、ということで
2023年2月の洋楽チットチャット締めを飾りますのはスティービーワンダーで Isn't She Lovely。
それでは来月もお耳にかかれると嬉しいですね。
See you next time。
See you next time。 Bye bye。
Bye。